77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は5月29日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、どうでしょうか、皆さんいかがお過ごしですか、元気にやってますか。はい、まあ私の方はね、相変わらずね、お店も楽しくやってるんですけれども、今週はね、なんでしょう、なんかね、家族、まあ、子供たちのために働く週だったなというのは、そんな感じがしますね。はい、もうね、うち子供たちね、5歳と3歳なんですけど、男の子2人でね、で、恐竜とね、動物が大好きなんですよ。はい。で、まあ、長崎はね、恐竜博物館ってあるんですよね。はい。で、長崎バイオパークっていうね、動物園があるんですけれども、まあ、どちらもね、すごいね、もう子供たちお気に入りなんですけど、でもね、今回はね、福岡の方でね、恐竜の、なんか、獣脚類っていうね、まあ、肉食恐竜なんですけど、それのね、特別展があったので、まあ、それね、連れて行かなきゃなと思ってね、連れて行ったんですよね。はい。で、下の子はね、ゾウさんが好きなので、なのでゾウさんがいる動物園に連れて行こうということで、ね、連れて行ったわけなんですよ。はい。で、まあゾウさんね、まあ人気の動物ですよね。はい。なんですけど、長崎のね、動物園にはゾウさんがいなくてね。はい。でね、熊本の動物園にね、連れて行ったことがあるんですけど、その時ね、たまたまね、改装工事中でね、ゾウさんが見えなかったんですよね。はい。で、なんかライブカメラでね、ゾウさんが今の様子が見られますので、みたいな感じでね、こう QR コードが貼ってあったので、まあ、ちょっと見せてやるかと思ってね、こう見せてやったんですけど、なんかそれすごく気に入ってね、はい。なんか熊本の動物園に行ってゾウさん見たねってすごい言ってたんで、なんか逆に可哀想になっちゃってね、なんかこう、ちょっと本物をね、見せてあげたいなと思って連れて行ったんですよね。はい。でね、餌やり体験みたいな、そういうのもね、こう、あるじゃないですか。はい。で、それもね、させられてね、まあ良かったなっていう感じなんですけれども、ね、まあやっぱりね、子供まだちっちゃいのでね、なんか体力がね、こう、なかなか持たなかったりとかして、で、もう夕方になったらね、もうぐったりだったりとかね、まあそんな感じでした。はい。で、まあね、まあ連れていくね、連れていく方としてもね、まあ結構ね、疲れたりとかするんですけれども、ね、まあなかなかね、こう普段そうやってね、遠くまで連れて行ってあげるなんてね、まあそういうことができないので、なのでね、思い切ってね、連れて行ってよかったな、みたいな感じで、そんな風に思ってます。はい。そう。で、ちなみにね、こう、下の子ね、ゾウさんがね、こう大好きなんですけども、私ね、テレビ CM でね、ゾウさんに変身するっていうね、設定のね、CM をね、演じさせていただいたことがあってね、それがね、朝日新聞社さんのね、CM なんですけれども、まあ、それでね、漢字のね、書き間違いで、こう、インショードっていうのをね、こう、インド像っていう書き間違いをしてしまった、せいでなんかね、それに驚いた上司がインド像に変身してしまいますっていうね、なんかそういうね、ちょっとこう面白設定のね、コミカル CM に挑戦させていただいたことがあるんですよ。はい。で、たまたまね、息子ね、ゾウさんが大好きなので、その CM をね、えらく気に入ってからね、なんかお父さんはね、ゾウさんに変身するに違いないみたいな感じでね、思ってるみたいです。はい。で、ただね、現実世界で変身しないんだっていうことはなんとなく分かってるみたいで、なんで CM の時だけお父さんはゾウさんに変身することができるっていうね、なんかそんな風に思ってるみたいなので、ね、なんかね、まあ、せっかくね、喜んでね、そう信じてるのでね、そうだねっていう風に言ってるんですけどね、まあそんな感じでね、今週はね、まあ、子供たちのために働くっていう、まあそんな週でしたね。はい。まあそんな感じでね、今日もナイラジオやっていきたいと思うんですけれども、はい。ね、今日の先週のテーマ、先週はね、テーマ、シソでしたね。はい。で、シソでね、メッセージが届いているので、お読みしますね。メッセージはね、これは SNS の X の方に届きました。はい。いつもね、メッセージくださってる普通の田中さん、ありがとうございます。はい。読みますね。シソはいいですね。日曜日も冷やしうどん食べるときにたっぷり刻みました。って。シソは何回かやってますって。 庭に生えたとか一回途絶えたとかその後復活したとか何回か書いてます多分っていう風にね、はい、ありがとうございます、はい、普通の田中さんもね思想大好きなんですね、はい、ありがとうございます、いつもメッセージありがとうございます、はい、冷やしうどん食べるときにたっぷり刻みました、そうそうそう、これねしそってねなんかねこうたっぷり入れるのがね美味しいですよね、はい、ね、まあちょっとでもねいいですけれども、なんかねね、あればね、あればたっぷり使うのがねいいなっていうふうに思いますし、私もね結構ね多めに入れるのが好きです、でね、なんかねこう、うわこれすごいしその香りするなってやって食べるのがなんか好きだなという感じしますね、はい、ありがとうございます、そうですね、これからの季節なんかしそがねこう美味しく感じられるメニューがなんか結構多いような気がしますね、はい、なんかこう清涼感あってねなんかさっぱりして美味しいですもんね、はい、普通の田中さんいつもメッセージありがとうございます、はい、まあ、そんな感じでね今日もやっていきたいと思うんですけれども、今日のテーマね何しようかなと思ってねちょっと調べてみたわけなんですよ、はい、で今日は何の日っていうね、いうので調べてみたんですけれども、はいね、今日ねなんかねいろいろねなんかあります、はい、一つはねエベレスト登頂記念日ってね1953年のこの日ニュージーランドのエドモンド・ヒラリーとシェルパの天神ノルゲイが世界で初めて世界最高峰のエベレストの登頂に成功したっていういうことで、ね、すごいですね。1953年ですよ。ね。うんと昔のことなんですね。そのぐらいの時にね、エベレスト登頂って。まあ、その時なんか、ね、装備とかも多分なんか、ね、今の技術と全然違ったでしょうね。ね、装備でね、だいぶ違うんですよね、山登りって。私もね、こう、学生時代やってたんですけど、冬山とかも登ったんですけどね、ほんとね、装備で全然違います。まあ、で、昔からね、山登ってる人とかはね、やっぱ言ってましたもん。こう今の装備はいいよと。でもそれもね、もうね、20年近く前の話なんで、なので、今はね、またさらに良くなってるんじゃないかなと思います。はい、エベレストね。ね、まあ、装備といえばね、私、エベレスト、ね、別名、チョモランマとか言ったりしますけどね、チョモランマっていうね、すごくね、あったか肌着のね、広告モデルをね、こう、させていただいてるんですよ。はい。で、それがね、ね、なんでしょう、長崎の通販会社さんがやってるね、カタログでね、こう、毎年ね、やってるんですけれども、チョモランマっていうからにはね、こうやっぱりね、すごくあったかいって。まあ、それもなんかこう、テクノロジーですよね。ね、なんかこう、薄いけど、すごくあったかいっていう、技術。ね、まあそんな感じでね、この、ね、こういろんな技術があって、でね、山にもね、こう前に比べてだいぶね、こう登りやすくなったんでしょうけど、この1953年にね、登頂ってすごいなって思いますね。はい。まあでもね、エベレストはね、こうナヤラジオでに広がるのがないのでね、はい、おめでとうございますっていうだけなんですけれどもね。はい。で、次ですね、呉服の日ですよ。ね、全国呉服小売組合総連合会が制定って。5月29日で呉服の語呂合わせっていうことでね、呉服っていうからにはなんかね、着物とかね、そういうことなんですかね、はい、まあだけじゃないのかな、はい、ね、まあそういうね、呉服の日らしいです、はい、で着物の日は着物の日であるらしいんですけどね、今日は呉服の日っていうことです、はい、で次です、はい、次はね、こんにゃくの日ですよ、あ、これ来ましたよ、はい、全国こんにゃく協同連合会が1989年に制定ってのは結構前ですね。私が何歳で5歳くらいの時ですね。はい。種芋の植え付けが5月に行われることと、529でこんにゃくの語呂合わせからということでね。はい。これがなんかナヤラジオっぽいですよね。はい。これでいきましょうかね、今日はね。はい。というわけで今日のテーマは、こんにゃくということでいきたいと思います。
ノーカバーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはこんにゃくということでね、やっていきたいと思うんですけれども、こんにゃくね、こんにゃくの日ですよね。こんにゃくの日ってでもね、なんかやってますかね、なんかこうスーパーでこんにゃくの日ですとか言ってこう並んだりとかなんか知ってるかなね。なんか結構そのスーパーとかはなんか何々の日とかでこうなんかをこう売り込もうとかいうのね、なんかやっぱね、よくやってたんですよ。で、なんか他社さんもね、結構やってて、で、ね、それでなんかもううちもやらんわけにはいかないよねっていうことでね、やったりとかしてましたし、なんかね、結構そんな感じだったんですけど、こんにゃくはやってたかな？ね、こんにゃくをね、こうすごく売り込むのをやってた記憶がね、あんまりないです。まあ他の、こんにゃくっていうのは農産物とは言ってもね、他の、完成品は他の売り場のものなので、他の売り場ではの人はね、結構頑張ってやってたのかもしれないですけどね、あんまりね、こう、記憶がないです。はい。私はね、農産売り場って言って、農産担当って言って、こう、お野菜、果物、そしてちょっとお花という感じだったんですけど、ね、そこで売らないですもんね。はい。 ね、こんにゃく芋をね、はい、ドーンって芋を売りますとかいうこと基本しないので、だからね、こう、ね、あんまりね、こう身近な農産物ではなかったです。はい、完成品を食べる、完成品 を買うっていう、そんな感じでしたもんね。はい。で、なので、なんかね、こんにゃくってね、こう、ね、ナヤラジオでね、行ったこと多分なかったんじゃないかなと思います。はい、喋ったことなかったと思います。はい、作ったこともないですね。はい。で、まあ、なので、まあ、ちょっとね、こう、ベースの部分からね、やっていきたいと思うんですけれども、こんにゃくの日、ね、こんにゃくの日をね、こうちょっとね、こう調べてみたわけなんですけれども、なんかね、こんにゃくの日っていうのがありますよっていうことはね、こう、たくさんあるんですけれども、こんにゃくの日にこれをやりますっていうね、企業のね、なんかね、こう、なんかこう、動きみたいなのが、特にない。はい。特にない。で、ね、でもね、なくはないです。なくはない。ね、こんにゃくを利用した、なんかこう商品ですね、まあ、新商品の発表をこんにゃくの日 にするっていうね、まあ、そういうのがねあったんですけれども、まあそれとかね、こんにゃくのねこうセット販売みたいなのをプレスリリースで発表するみたいなね、まあ、そういうのをねこうやった形跡はあるんですけれども、なんかこんにゃくの日 に合わせてこんにゃくをねこうすごくねこう大々的にね、広報 PR しますっていうのがはあんまりなかったですね。はいはい、そんな感じでした。はい、ありがとうございます。はい、まあでもまあね、あのナヤラジオではね、まあ、せっかくなんでこんにゃくっていうね、お話をねしたいと思うんですけれども、今ねこんにゃくのね会社さんのね、サイトを今開いてるんですよ。はい、こんにゃくの誕生から現在までってこんにゃくの歴史っていうのをね、紹介してもらってるんですけれども、はい、株式会社関越物産さんっていうね、ところの、ね、ウェブサイトにね、詳しくなんか載ってます。はい、でこんにゃくの歴史、こんにゃく がトライするところからねんですよ。はい、じゃちょっとね、なんかもうせっかくね、あんまり普段っていうか一回もやらなかった農産物なので、もうここからちょっと振り返ってみましょうかね。はい、じゃあ読んでいきますね。はい、1番、縄文時代から、もうめっちゃ前から始めますねこれ。はい、こんにゃく芋がトライするっていうところからです。こんにゃく芋はミャンマー、マレーシア、タイなど の東南アジアが原産国と言われていますということでね。はい、あ、毎週恒例どこが原産というのをやってくれましたね。はい、でちなみにねこれここに書いてるわけじゃないんですけど、毎週恒例何かの植物っていうのでやると、ね、こんにゃくはね里芋科の植物です。はい、里芋科、ね、の植物ですね。はい、まあ、形もね、芋がこう里芋に、まあ、確かにちょっと似てるかなという感じはしますね。はい、作ったことはないけど。はい、で、ね、日本へのトライ説はまちまちですが、数千年前の縄文時代には、農耕文化 の北方 電波とともに伝えられたと考えられていますって書いてあります。はい、まあ、このぐらいの時になんかこう船でね結構ねこういろいろね行き来したり渡ったりとかして、で、まあ、多分ねこの、ミャンマー、マレーシア、タイ、この辺りの人たちもこう船に乗ってねこう日本列島にやってきたんだと思います。でその時にいろんな植物持ってきて、でそのうちの一つがこんにゃく芋だったんじゃないかなということですね。はい、ね、トライ説はまちまちですかということです。はい、で、2番ですね。2番はね、食用として、伝達される、これ奈良時代、これも結構前ですね。食用としては中国で唐の時代にこんにゃく芋をアクで煮て食べた記録があり、さらに四川省、河北省等で栽培された記録がありますということですね。はい、食用こんにゃくはおそらく豆腐と同様に仏教によって肉食を禁じられた代わりに副食物として揚子江地域に発展し、その後日本への仏教の伝来とともに輸入されたと思われますということで、ね、なるほどね、そのこんにゃく芋自体はね、もしかしたらね、ミャンマー、マレーシア、タイなどから来たかもしれないですけど、こう食用としてね、で伝来したのが奈良時代なんじゃないかっていうふうにここには書かれています。はい、なるほどね、ね、中国での唐代で ね肉食を禁じられた代わりに食べちゃって、うん、肉を食べない代わりにこんにゃく食べるって、なんかまあ食べ応えは結構ありますけどね、でもなんかだいぶヘルシーですよね。はい、で、次がですね、一般的に常食化してきたのが鎌倉時代ってことでね。はい、鎌倉時代1192年からって書いてありますけどね、こんにゃくは初めは医薬品ないし間食用として、間食おやつか、はい、貴族や僧侶の間で珍重されていました。それが一般に知られ常食化され始めたのは、仏教が民衆の信仰と深く生活に信仰として深く生活に根を下ろした鎌倉時代以降と思われます。なるほどね。はい、でこの時代にはこんにゃく商人の組織であるこんにゃく座が設けられていましたという、すごいですね。そんなに人気商品だったんですね。ね、まあ、今でもね、もちろん人気商品ですけど、 ね、当時ねそんなにねこう人気商品だったのはすごいですね。もう鎌倉時代、これも結構前ですもんね。はい、ね、なんかね結構昔からあるっぽい雰囲気の食品もなんかあの実は最近になって定着してるんですっていうの結構あるんですよね、はい、でもこんにゃくは結構違いました。はい、で、ね、貴族や僧侶の間で珍重されていたということですけど、ね、庶民が食べ始めたのがこのぐらいなんじゃないかっていうことですね。はい、でその次いきますね。あ、次はですね、精進料理おでんで人気になったのが室町時代ということで ね、鎌倉時代から少し進みました。はい、で室町時代になると都の路上でこんにゃくを売る姿が見られるようになり、精進料理にも 使われ始めました。当時は1日2食だったために間食があり、僧院では、なんだろう、今でいうおでんのような薄い味噌煮にしたこんにゃくを食べていたそうですって。なるほどね。まあね、味噌にね、味噌とこんにゃくってすごい合いますもんね。はい、まあ、そんな感じで食べていたということでね。はい、まあ、精進料理も使われましたって。これさっきの鎌倉時代、奈良時代とかね、まあ、そのぐらいの時のルーツとちょっと似てますよね。肉食ができないのでこんにゃくを食べていましたっていうことですね。はい、でね、さらに時代が進みまして、今度はね、安土桃山時代ね、安土桃山時代、織田信長が赤こんにゃくを作らせましたっていうね。赤こんにゃくとは白いこんにゃくを鮮やかな赤に染めたもので、派手好きとされる信長が赤く染めるように命じたと言います。なるほど、味は普通のこんにゃくと同じですって。これもなんか歴史の一つとしてカウントされるんです ね、赤いこんにゃくが登場って ね、織田信長が、ね、赤が好きだったからっていう、まあ、これもまあ大きな歴史なのかな。 ね、今そん なんか赤く色付けしたこんにゃくってそんなに売られてないですよ ね、売られてるのかな、ね、まあ、白くしたやつとかだったらありますけどね。はい、でさらに、ね、時代が進みまして、今度江戸時代ですよ。江戸時代にはさらに大衆化が進み、特に水戸藩では、久慈郡を中心にこんにゃく栽培を奨励し、藩の専売として、江戸深川にこんにゃく会所を設けて販売しましたって。そんなにこんにゃくに力入れてたんです ね、同藩の、中島藤左衛門はこんにゃく芋を乾燥して粉にすることを考案し、そのため水戸のこんにゃくは各地に売り出され、名声を高めるとともに、生芋の製粉化は原材料の貯蔵、遠方輸送が可能になり、今日のこんにゃく産業の基礎が固まりましたという。なるほどね、これやっぱ輸送ですよ ね、なんか美味しいものを作るっていうのはね、結構みんなやるんですよ、まあ、最初にできるんですよね。で最初にできるんですけど、それね、普及させるっていうのは、ね、結構難しくて、ね、どうやって売るのとかね、ね、どうやって運ぶのとかね、まあ、そういうのがね、まあ、結構ね難しくなってくるんですけれども、こんにゃく芋を乾燥して粉にすることを考案って。なるほどね、粉にして、ね、こんにゃく芋ってこう乾燥して粉にして、でそれをね、ね、あの灰とかでね練ってこんにゃくにするっていうのは知ってましたけど、これ前からやってたわけじゃなくて、このね、こう水戸藩のね、この人が、この立派な人がやってくれたっていうことだったんですね。あ、それは知らなかったですね。はい、で次ですね、最後はね、明治時代から現在っていうふうに書かれてます。はい、明治時代の初め頃、こんにゃく粉は水戸藩の専売品から解禁されました。あ、専売品だったんですね。まあ、特許みたいな感じでしょうね。はい、流通が活発化し、生産製造が本格的に分業されるようになりました。大正時代には海藻の粉と混ぜてこんにゃくを作る方法が考案され、現在食べられているこんにゃくの形状が定着しました。その後こんにゃく生産は順調に伸びましたが、戦時中の食糧不足から各地さつまいも栽培に切り替えたため、あ、なるほどね、さつまいも栽培ね、まあ、こんにゃくだってゼロカロリーですもんね。はい、これ戦時中の食糧難の時になんかこんにゃくとか食べてる場合じゃないですもんね。はい、で一時激減しました。はい、また戦争末期に風船爆弾製造用の海苔としてこんにゃくが全国から集められました。なるほど、あ、これ風船爆弾に使われましたもんね、こんにゃくのね、の海苔。はい、そう、風船爆弾ね、皆さんご存知ですか、ね、私もすごく詳しいってわけじゃないんですけれども、なんかね、こう戦時中ね、もう日本はアメリカ本土をね、こう攻撃するために、こう和紙で作った風船ね、をもうその和紙をこう木の枠にね、こうペタペタ貼るのにこんにゃくのね、糊を使って、でそれでその風船に爆弾をね取り付けてね、そしてこう何日もかけてアメリカ本土を爆撃しますっていうね、そういうね、まあ、作戦をね考案して実行したわけなんですよね。で実際にね、まあ、それでね、あの被害がね発生したりもあったんですけれども、なんかこうそれにね、こんにゃくが使われたと、まあ、確かになんか聞いたことありますよ。はい、で まあ、そうですね。でそれで全国からねこんにゃく集められてきたって、はい、で戦後復旧し、農業技術の開発進展とともに平地栽培ができるようになってから群馬県を中心に生産が増し現在に至っていますということで、ね、今群馬県ね、まあ、群馬県、まあ、確かにこんにゃく有名ですもんね、はい、でこのね、写真にはねこういろんなねこんにゃくがこう盛り合わせみたいな感じでね、カゴに載せられてるのがこう写真で紹介されてるんですけど、ここのね赤こんにゃくねあるのでね、だからこうもしかしたらこう、ね、信長の赤こんにゃくってねもしかしたらなんかこう今でもこうあるのかもしれませんね、はい、それかねこれ見てちょっと思い出したんですけど、ね生レバーねレバ刺しの代用品でこんにゃくで作られてるのがあるんですよ、はい、それなんかどっかで食べたことがありますね。レバ刺しってね昔あったじゃないですかね、ねあの牛レバーのねレバ刺しねあってなんかお店とかでねよく食べられたんですけど、あれでなんかあの食中毒事故が起こってから販売がねできなくなったということで、ね、でそれ で私もねレバ刺し好きだったんですよ、はい、なんですけどお店でねもう食べられなくなったんですよね、はい、で家でパクパク食べますかっていうとねなんかそんな事件があった後なんでねこう家でパクパク食べる気もならなくて、でねあでも美味しかったのになみたいな感じでやっぱ思ってたんですよね、はい、でそんな風に思ってたんですけど、ある時ねどこかの居酒屋さんでこんにゃくを使ったレバー刺しの代用品みたいなのがあってね、はい、で、まあ、多分もしかしたらこうレバーでこうねの味をつけてあるっていうことなんでしょうけど、なんかねそれ食べた記憶ありますよ、はい、でごま油と塩とニンニクのタレでねレバー刺しってそんな感じで食べるんですけど、まあ、それでねレバー刺しのねまあ、言ってみればフェイク食品ですよね、まあ、それをね食べた覚えがあります、はい、で、ね、うん味はどうだったかっていうとね味は美味しいです、美味しかったです、はい、まあ、こんにゃく美味しいですね、はい、でもねレバ刺しをねこう思い出すけど全く一緒ではねやっぱないなという感じはしましたね、はい、でも美味しかったです、はいね、安全に食べるっていう意味ではねこうそっちの方がいいのかもしれませんね、はい、まあそんな感じでね赤こんにゃくこれ赤こんにゃくなのか レバ刺しフェイク食品なのか分かんないんですけど、なんかそんな感じでねもうこんにゃくが使われているということです、はい、まあ、そんな感じでねこんにゃくのね歴史についてねこうね振り返ったわけなんですけれども、ね、でもこれね最後ねちょっと印象的だったのが、戦後復旧し農業技術の進展とともに平地栽培ができるようになったっていうことで、ね、まあ確かにねこんにゃくってなんかこう昔こう山みたいなところでよく育てられたっていうね、まあ、そんなイメージがあるんですけれどもね、なんか平地で栽培することがこう難しかったというのはね、まあ、知らなかったですね、はい、こんにゃくってだって栽培しようと思ったことないですもんね、ねえ、なんかこうテレビの企画とかでなんか栽培してそれで実際にね、こんにゃくを作ってみようみたいなね、そういうのは見たことありますけど、でもね実際にねこうやろうと思ったことないですね。だってこんにゃく芋作っても出荷するところがなかったですもんね、はい、で出荷するところないし道の駅みたいなところでね販売しようとか直売所とかで販売しようとしても多分誰も買わないですね、はい、じゃあこんにゃくをね製造してからね売りますかって言ってもね、そんなねなんかこう現実的じゃなかったですもんね。ね、美味しいこんにゃくがたとえできるのかもしれないですけどね、はい、まあ、そんな感じですね。でもどうなんだろう、手作りしたら美味しいとかあるのかな、わかんないですけどね、はい、やったことあるよって方にもしいたら教えてください、はい、でちなみにねこの、こんにゃくってね栽培はね、栽培についてもねこう他の資料にあるんですけれども、ね、栽培する場所はね排水が良くて強風に当たらない場所が適しているということでね、多分ねなんか葉っぱとかねなんか花とかすごく大きくなるので、なんか風に当たったらこうもしかしたらこうダメージを受けてしまうのかもしれないですね、はい、でね、ただ畑で作るとね芋が大きくなる代わりに腐りやすいので、開墾地のようなところで放任して育てた方がかえって作りやすいみたいな、そんなイメージがあります。ほったらかしの方がいいということなんですね、はい、ほったらかしの方がいい植物ってね実は私ずっと探してたんですよ、はい、ね、農場開拓とかしてたじゃないですか、はい、で、まあ、今でもねちょっと関わってるんですけれども、農場開拓してるとね基本的に栽培するのに適してない場所を開拓するわけなんですよね、はい、なんかアクセスが悪いとか斜面ですとかそういうところでやるんですけれども、そういうところでやるのにはなんかねこうすごくね手間をかけるということがねあまりできないんですよ、施設栽培のようにね。施設栽培っていうのはこう、ね、ビニールハウスを建てて、そしてその中でこう毎日毎日少しずつ世話をしてっていう、まあ、そういうことがね基本できないので、だからほったらかしで何が作れるかみたいな、そういうところがあるんですよ、はい、でほったらかしでできるものっていろいろ、もう本当にいろいろね考えたんですけれども、やっぱあんまりなくて、はい、でもねこんにゃくって考えたことなかったですね、はい、まあ、やるかっていうとねなかなか大変ですけどね、 はい、でこのこんにゃく芋はね、こう芋がね十分に肥大するまでには数年かかるということなんですよ。はい、で低温期には必要に応じて芋を掘り上げて適当な室内か地中で越冬させるという。そんなことまでするんですねということで、ね、こうね、あの放任して育てた方がかえって作りやすいとか言うけど、やっぱりこう手間やっぱかかるんですね。はい、でこれはあの寒いところでなんでしょうけど、大体ねあのこんにゃく作ってるのさっきは群馬県が多いって言いましたけど、ね、あの群馬県やっぱ寒くなりそうですもんね。九州だったらどうなのか分かんないですけど、はい、であの九州だったらいいんじゃないとか思うんですけど、今度ねこんにゃく芋はね、あの腐敗病などのね、こう芋を腐らせる病気が結構あるということなので、だからね、これもしかしたら高温多湿な九州ではね、あの冬に越冬させるのは簡単でも、なんかあの夏にね病気になってしまうという可能性もあるのかなというふうに思うので、もしかしたら意外と難しいものかもしれませんね。放任でとかいうふうに言ってますけどね。はい、でこの病気の病原菌ってね、土壌障害のものがね多いので防除が難しいっていう風にされています。はい、本当にそうなんですよ。土壌障害ってねどういうのかというと、まあこれ多分あの土の中にいる菌がこう悪さをしますっていうことなんでしょうけど、なんかあの菌もね、菌でこう病気になるというのが結構あるんですけれども、どこからともなく飛んでくるね菌とかだったら、それどこからともなく飛んでくる、それとか虫が運んでくる菌とかね、あのそれでもね植物病気になるんですけど、それはね消毒でね、あのある程度防ぐことはできるんですよ。はい、で治すことはなかなか難しいですよ。でもね消毒で防ぐことがねある程度できるんですけど、でもね土の中にいる菌でどうにかなりますっていうのはね、それはね土の中をね消毒することってね、なんかもう植物が植わってたら基本的にできないので、だからもうなかなか難しいです。はい、まあ、ジャガイモの病気とかね、そういうのももちろんそうですし、あとはね土の中にいる植物じゃないものでも土の中からね病原菌をねこうどんどん吸い取って感染してしまってっていうものもあるので、それはねなかなか大変ですね。はい、私がね経験したのはね、まあ、ジャガイモ以外ではねあれです、あの、パプリカです。パプリカとね、まあ、トマトとかね、まあ、そういうねナス科の植物なんですけれども、あれでねすごくかかりやすいのがね青枯病っていうのがあるんですよ。で青枯病っていうのはね、これがね土の中にいる菌によって、それで病気が広がりますっていうものなんですけど、これねもうほんとね土の中にね菌がいるので、なんかもうね感染したらねもうどうしようもないんですよ。こう青枯病っていうのはどういうのかっていうとね、もう読んで字のごとくね、こう緑のねこう青々した色のままどんどん枯れていくっていうものなんですけど、もうねこれはひとたび感染したらもうどうしようもないって、はい、他のところにね感染がね広がる前に切ってなんかもう捨ててしまうしかないという、まあ、そういうねすごく悲しい病気です。はい、でね、2、3個ね、こう2、3本感染してるのを確認したら、もうその周りの部分まで切ってからね、それでねこう捨てるしかないんですよ。はい、で土の中にいる菌なので、それがねあのまたねどんな風にね次に感染するかってね分かったもんじゃないので、だからね本当ねなんか悲しかったですね。はい、まあ、こんにゃくもね、まあ、そんなね大変な、ね思いをしてから育ってるということなんですね。はい、こんにゃくの、ね、栽培についてね考えたこともなかったですけど ねこうやってね見るとね、なかなか何でしょう、こう苦労して育ててるんだなみたいな、まあ、そんな感じがしてくるものですね。はい、まあ、そんな感じでね今日はねこんにゃくの日ということで、こんにゃくについてお話したんですけれども、ねなんかねすごくね馴染みが薄かったですね。はい、馴染みが薄くてね、九州で作ってるところほとんど見たことなかったで、ね、分かんなかったんですけど、でもねこうやって見るとなんか結構身近に感じましたね。こんにゃくね、どうですかね、今日美味しく食べようかななんて思います。はい、というわけでね、今日はねこんにゃくについてねお話してきたんですけども、そろそろお別れの時間になってきました。はい、というわけで今日はいかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。